誰一人上手い人にこびるようなこともなく、それぞれが勝負を挑む五郎丸歩。
藤島大の楕円球に見る夢。
こんばんは、スポーツライターの藤島大です。第1週の日曜夜9時半からラグビー情報をお届けしています。今日はいつもとはいささか趣の違うゲスト、高校大学と運動部でラグビーを経験した気鋭の浪曲師ですね、玉川大福さんです。お楽しみに。まずはこの1ヶ月を振り返ります。ジャパン日本代表のイングランド遠征、11月17日ロンドンのトゥイッケナム競技場で、エディ・ジョーンズ監督率いるイングランドと対戦。前半は15対10で折り返しましたけれども、15対35逆転負けをしました。まあアタック通用するところがかなりあったと。スクラムグージオンが良かったですね。ただイングランド後半、まあ、ファレルというね共同キャプテンの選手をベンチに置いていた選手を投入してきたらガラッと変わって、イングランドというのはまあ本当にニュージーランド、あとまあ南アフリカと並ぶ、あるいはそれを凌駕する人材の宝庫ですけれども、やはり本当に優れた選手がいるのといないのはこんなに違うのかと思いました。11月24日グロスターでワールドカップの開幕戦の相手ロシアとテストマッチで対戦。ジャパン前半非常にこう押し込まれましたけれども、32対27で辛くも逆転勝ちしました。この時のジャパンを見ているとこの間のイングランドはこんな感じだったのかなと、まあ、苦戦したようだけれどもどっかに余裕があるんだろうなと思いましたね。まあ、それが力というもんでしょう。11月27日都内ホテルで開かれた会見で、ジェイミー・ジョセフヘッドコーチ、ジャパンのヘッドコーチ、本年の代表活動を総括しました。
The challenge for Japanese rugby when playing against tier 1 teams has always been the depth of player。
tier 1チームと対戦するにあたって日本代表のチームが常に抱えていた問題というのが選手層の薄さのところです。とはいえどもですね、日本人の選手たちも非常にいい成長を遂げていまして、特にインターナショナルレベルまで近づいてきているというふうに言えます。それはフロントローでは稲垣、堀江、そしてグー、バックスでは若手の福岡や松島も非常に大きな成長を遂げています。スーパーラグビーでやっていることによってかなり選手たちも成長しているんですけれども、あとは若手で付け加えたいのが姫野選手、そして中村選手です。
来年でスーパーラグビー参戦4年目サンウルブズ、2019年シーズンの現時点のスコット29名と新しいジャージを発表しました。開幕戦は2月16日シンガポールでシャークス、国内日本での初戦は2月23日秩父宮ラグビー場でワラターズと対戦します。トニー・ブラウン新しいヘッドコーチ、都内ホテルで会見しました。
It's 100% crucial that the Samoas are aligned with Japan、not only the way that we play the game but the players that we're using and everything's geared towards 2019 World Cup。
サンウルブズと日本代表が強い連携を持って進めていくことが非常に大事であります。プレーのスタイルだけではなくて選手たちをこう共有することもそうですし、全ては2019年のワールドカップに向けた強化であります。
12月1日帝京大学筑波大学に勝って6勝1敗優勝を決めました。今日東京秩父宮ラグビー場で行われた伝統の総名戦、創部100周年の早稲田、明治を下して同時優勝です。関西大学リーグは11月24日天理大学が京都産業大学に70対12で大勝、7戦全勝で優勝を決めました。関東大学リーグは25日東海大学大東文化大学を28対21で破り、8度目の優勝を決めています。2019年ワールドカップ日本大会の最終予選、これまあいわゆる世界最終予選ですね、11月23日フランスのマルセイユで行われ、カナダが香港に27対10で勝ち、9大会連続9度目の出場を決めました。全20チーム決定しました。香港惜しかったですね。これ物語がきっと隠れてると思います。ラグビーのテストマッチ、あともう一つ印象的だったのは11月17日、世界ランク2位アイルランド、ジャパンとワールドカップの同じプールに入りますけれども、世界1位のオールブラックスを16対9でダブリンで破りました。これ感動の勝利というよりも実力の白星、アイルランドはかなり強いですね。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組は
ラグビー女子日本代表を応援する西南商事の提供でお送りします。
改めましてスポーツライターの藤島大です。今月のゲスト浪曲師玉川大福さんです。よろしくお願いします。
お願いいたします。
略歴を紹介させてください、はい。1979年8月2日生まれ、新潟県新潟市のご出身です。小さい頃からいわゆるお笑い番組が大好きで、はい、将来なんとなくその方面、まあ、コント作家になるという希望を抱いていたと、
はい、
で花園にも時々出る、新潟高校でラグビー部に入る、そして、まあ、千葉大学に進んでまたラグビー部の門を叩くと、
はい、
卒業されて、まあ、夢が叶って、はい、放送作家になるんですが、まあ、いろいろありまして、
はい、
浪曲と出会い、まあ、魅了され、2007年2代目玉川福太郎に入門されました。賞もたくさん
あります。
でまずあの2013年10月浅草木馬亭ですね、
はい、
玉川大福、ナビロメ工業を行います、はい、それから2015年第1回渋谷落語創作大賞受賞、
はい、
2017年第72回文化庁芸術祭大衆芸能部門新人賞を受賞、なんか重厚な賞ですね。
いやありがたいですね。いや本当に、ね、なんか
で今もう年間50公演を超える独演会、本当にお忙しいのに来ていただいて、近年、新宿末広亭、天満天神繁盛亭など落語の定席にも出演されて、古典はもちろんですけど創作浪曲、
はい、
映画男はつらいよの、ま、を浪曲にする、
はい、
そういうことにも取り組まれています、
はい、
まずあの新潟高校なんですけど、
はい、
これ私もちょっとその新潟高校のラグビー部の創立何十周年とかそういうのに呼ばれて、
あ、はい、はい。
まあそこの OB ともよく付き合いがあるんですけれども、
はい。
まあ勉強の方もすごくできる学校なんですけど、ラグビーも昔から強くて、
はい。
まあ入学されて、はい、なんでラグビー部に入ることになったんですか？
はい。小中とずっとサッカーと水泳をずっとこう並行でやってまして、で、高校に入ったらなんか違うことをやりたいなと漠然と思ってたんですけど、そしたら水泳の時の知り合いが体験入部でラグビー部に行っていて、とにかく楽しいと。読んで、じゃあどれぐらい楽しいんだろうと思ったら、もう初日でその楽しさにもびっくりしちゃって、いや、こんな楽しいスポーツあったんだと思って。
それどころあたりですか？
いや、なんでしょうね。なんかその、ボールを持ってこう、なんか、逃げるじゃないか、抜くみたいな、なんか、結構バスケットも遊びでやりましたし、リトルリーグも入ったりとか、いろんな球技とか一応やってたんですけど、まあそのどれとも違うなんか、まあ、結構原始的な感じがするんですけど、ボールを持って走って逃げるっていう。でもそれがとにかく楽しくて、はい、こんな楽しいことあるんだなと思って入っちゃったという。
玉川大福さんの浪曲を3年前に浅草で一度聞いたんですけど、はい、その時に出てこられた時に、
はい、
まあラグビーされてたって情報を得てたんですけど、はい、あ、この人は
あ
の腰の強い突破する人だ。
あ、すごい。割と腰は結構強くて、はい。
どっちかというとセンターで打ちに突っ込んでいく。も
うとにかくぶつかっていくっていう。はい。
長年ラグビー見てると、
いや、すごい。すごい。
タックルが強い人もよくこう、パッと見るときわかるんですけど、どっちかアタック型かなって
。あ、そんなにもう全くそう思ったし、タックルはもう全然大したことなくて、いや、そうなんです。いや、すごい。
で、まあ、新潟高校っていうのは、はい、割とこう、ちゃんと指導もある。
はい、ハイノ先生っていう、まあ、今はもう違う高校なんですけど、はいはい、その、先生がビシッとこう教えてくださってて、で、私が1年生で入った時の3年生がすごく強くて、はいはい、で、なんかそのかっこいい3年生に痺れたっていうのがなんとなくありますね、憧れたという
か。その時は花園にはどう？
行けなかったんですよ。もうその3年生がもう絶対行く、まあ、1回、2回勝てるかなどうかなぐらいもう言ってたんですけど、もう最後の最後の花園予選で、まあ、一番まあ、ライバル関係に近かったところに、でもずっと圧勝してたのに、その大一番で、まあ、僅差で。
相手はどこですか？
牧高校に。
牧
にずっと勝ってたんですよ。
あそこも強いんですよね。
最後だけ、なんか歯車が合わなくてっていう。
それなんかやっぱ、ほろ苦いというか。
そうですね。で、もう3年生たちもまさかだったんです。うん、もう泣きながら、お前たちが逆に、花園に行けってすごいも泣きながら言われて、はいって言って、でも私は2年の途中で辞めちゃったんですけど、
本当に。いやでもまあ、2年のまあ夏なのか、はい、その辺に辞める人とはまあちょっとね、いわゆる途中で諦めたっていうのはまた違うんですよね。いろんな、
そうですね。
将来のこととか。
はい、なんかそんな、私は特にそうなんです。
で、それで、まあそういえば、ラグビー部員は、としては大福さんでは当然なくて、
あ、はい、
私の調査したところ、はい、小又太史という、
はい、その通りでございます。
これまたね、味のある名前、
はい、はい、よくね、困ったふんどしなんてね、言われましたけど、子供の頃。
太史少年は、はい、なんかこう、怪我が多かったと。
そうなんです。当たりが結構強い方で、で、1年の、まあでも、そうですね、8月の夏の休みの、夏休みの練習中っていうのははっきり覚えてるんですけど、その、 同じ1年生でタックルバッグを持ってそこにバンって当たっていくので、はい、そのこうバンって吹っ飛ばしたんですよ、はい、そしたらこうたまたま、遊びにというか練習見に来ていた大学生、新潟大学の OB の人がこう来て、はいはい、で私の当たりが多分強いから、はいはい、その人が代わりに持ってなんか私の当たりをギュッて耐えたんですよ、はいはい、ものすごい力で、そしたらボキッてあの鎖骨が折れまして、もう楽しい3月4月後にもう、3ヶ月休まなきゃいけないっていうのがあって、でさらに右の鎖骨治ったなと思ったら今度また練習中にタックルバックに当たって今度左の鎖骨が折れまして、骨が弱かったんですね。当たりは割と強かったんですけど、はい、あの未だにラグビー部の連中にあのタックルバックで折れてどういうことだってあの未だにバカにされるんですけど、そういうことってあるんでしょうか。い
や、あのね、ありますね。
ありますか。
あの大人げない OB がこ
う近い、いや、やっぱそうですよね。そうです。いや、本当大人げない
OB、あれはね、コーチの時よく気をつけて、特に1年生の時は
そうですよね。
バンと当たり返すな。
そうですよね、いや本当に。
まあもちろん試合も高校の時経験されたと思うんですけど、はいはいはい、なんかこう思い出ってあります？ラグビー、ラグビー
の思い出。そうですね。なんかどっちかというとこう、まあ、突っ込んでバンっていくのは、はい、あの得意というか、はい、そこの思い切りは良かったんですけど、なんかこうその大学も含めてなんですけど、やっぱりセンターっていうこの接点のバチンと当たるところで、はい、やっぱりタックルがすごい人にずっと憧れてしまったというか、はい、なかなかそこがうまくいけなかったなっていうのがね、なんかだから未だにラグビーの観戦しててもその勇敢な人に憧れるっていうか、はい。
困った太少年は、だいたい背番号12。
12でした。はい、はい、そうでした。
で、今、あの、最近のラグビーって今おっしゃいましたけど、はい、なんかラグビーを実はよくご覧になってる。
いや、ものすごく見てます。まあ、結構今仕事で、結構、あの、ありがたく忙しくさせていただいてるんですけど、はいはい、その、帰ってきて、あの、唯一の私の、まあ、その、仕事以外の娯楽が、まあ、ラグビーの試合を、あの、オンデマンドで見るっていう。はい。
あの、J スポーツの。
そうなんです。もうそれをもう、まあ、この試合まだ見てなかったっていうぐらい、もう見られるものは、もう全部見るぐらい。
なんか、ひいきのチームなんかあるんですか？
そうですね。なんとなく、まあ、トップリーグだと、パナソニックがなんとなく好きで、はい。
好きな選手は
いるんですか？そうですね。パッと思いつくのは、あの、バンズ選手が好きなんですけど、あの、ただちょっとね、怪我をね、すぐしてしまって、なんか、
タックルダミーに当たり返されて。
そうです。いや、もうちょっとちゃんとした怪我だね。そうです。あの、でも、もう一人、あの、福岡選手、まあ、素晴らしい選手ですけど、ね、やっぱり、はい、あの、方は、まあ、スピードがあるっていうだけじゃなくて、やっぱり勇敢な気がして、うん、やっぱそういう選手
は勇敢な選手がお好き
なんですね。はい、そんな気がします。はい。
玉川大夫さんの人生も、ある意味勇敢で、
はい。まあ、
それ後で聞きますけど、浪曲にね、
そうですね。まあ、向こう水なところは少しあるかもしれない
ですね。そこに至る道なんですけど、はいはい、その、先ほど、プロフィールで紹介します、はい。子供の時からも、とにかくコントサッカーになりたい。はい、それはもう当然新潟高校ラグビー部員の時も変わらず。
はい、そうなんです。はい。
で、その辺を両立させるというか、その悶々とした気持ちというか。
そうですね。はい、高校とか、その大学までも行けと言われ、私長男なんですよ。はいはいはい、で、ただ親が、その、まあ、好きなことやっていいと、まあ、お笑いのコント作家でも何でもいいけど、とりあえず、その大学までは絶対に出ろと。で、親父が結構学がなくて苦労したみたいで、はいはい、中卒で。で、もうちっちゃい頃から、お前は新潟高校に行くんだ、新潟高校に行くんだって、もうずっと言われ続けて、まあ、新潟高校にまあ入って、で、じゃ大学までは約束を守るよっていうのがあったんで、はいはい、まあ、その勉強したくてっていうより、はい、なんとなくその約束を果たすためにやってたっていうのがあって。
要するに、県下のまあ名門、新潟高校に受かり、はい、それでまあ、結局その千葉大学に入られる、はい、法経学部、
はい、の経済学科という
ところに。はい、つまり、母親の願いは叶うわけですよね。はい、
果たしたんですよ。
ところが、コント作家という悪魔は、
はい、ずっと抱えたままなんで、親はまあずっとそこまで行けば、いつかそれをその悪魔が去って、あの、まっとになるだろうと思ってたら、いや、私の中のその気持ちはそんなやっぱ大切なものじゃなかったんで。
しかし、また千葉大学でラグビー部に入ってしまうんですね、
はい。そうなんですよ。そんなつもりは全くなかったんですけど、はいはい、あの、まあ、初めての一人暮らしで、で、西千葉キャンパスのところで新館なんとかっていうんですか、はいはい、なんとなくこう友達もパッとはできなくて、はい、でまるで知ってる人もいなくて、でうわーって賑わってるとこになんか自分の居場所はどこなんだと思ってフラフラと歩いてたら、気がついたらこのネット越しにラグビー場ここを覗いていて、そしたら一つ上のあのすごくこう感じのいいナイスガイな先輩が、はい、何見てんの一緒にやろうよみたいにこう声かけて、わかりましたみたいな、なんかそんなつもり全く
カモもいいとこ自分から来てくれた、
そうなんです、なんかこうネット越しね見てるのっておかしいですからそれでそのまままあ体験入部というかまた入って、でまあちょっとどういうつもりだったのかわかんないんですけど、ラグビーのジャージとかを持ってきてたんですよ。
あ、その故郷から。
そうなんです。はいはいはい、で、あのそのまままあ入部したという、はい、はいはい、
まあでも、まあ入ったら楽しかった。
楽しかったです。まあ高校もいい選手いっぱいいたんですけど、大学になると、まあ千葉大自体はそんなに強くない方なんですが、その花園に行っていた選手とか、いろんな人たちがいて、楽しかったですね、また。
ちなみに千葉大学今期の成績さっき調べたんですけど。
はい、惜しかったですね。
4部リーグ。
はい。
3位だったんですね。同率なんですよ、ね。
そうなんです。2チームは突出してちょっと強かったみたいなんですけど、でもその2連敗かな、なんか最初ちょっとの方負けて、あとずっと勝って。
はい、だからもう2位のチームと同格なんですね。
あ、同率。勝率は。
当該のあれで。
直接で。
東京理科大に。
そうなんですね。
5勝2敗。頑張ってますね。今回、はい、千葉大学ラグビー部の人もし聞いてたら、ここに。
はい。
ユニークだけど、極めてまともな先輩
が。どうでしょうかね。
おられます。
はい。
私も最近大学のカブリーグ見るのが好きになって。
あ、面白いんですよね。そうなん
ですか。面白いんですよ。
本
当にそこラグビーの普遍がそこに、
あ
って、で、まあ、基本的にラグビーしてたんだけど、その、はい、いわゆるコント作家になる道っていうのもなんかやってたんですか、はい、
そうですね。それが、なんか私もこう、割とこう、100か0かみたいななんか性格がちょっとあって、まあそんな弱いんですけど、ラグビーはそれなりにというか、一生懸命やって、はいはいはい、ただその、夜中コンビニのバイトとかしてたんで、はい、それでラグビーをまあ全力でやると、結果的にこう、学校に行かないっていう、はいはい、グラウンドにしか行かないっていう生活になりまして、はいはい、で、3年終了した時に、単位が60しかちょっとなくて、で、みんながこいつは留年するはずだって言われたんですけど、まあ、いや、俺にはコント作家という夢があるから、その7位が3年でちょっとやめて、あと1年は学校と、そのコントを書き始めることを始めるからっていうんで、そこからもうスパッとラグビーを、まあ3年でやめて4年から、始めたという。まあその間もずっと、お笑いの、番組とか、私はダウンタウンも、はいはい、命みたいな、新潟のね、はい、田舎の子供だったんで、まあ、そのまんまずっとお笑いを見て、その、まあ、親しい人をどうやって笑わそうかみたいなことはずっと考えてたっていうか、はい、
アパートのランクを落としたって言ってました。
ああ大体私高校もそうなんですけど、はい、同じセンターのその相棒と一番仲良くなるんですよ。高校も生田ってやつだったんですけど、大学は小玉宗吉っていう宮崎から出てきたやつで、いいですね、まあいいやつで。で、そいつがその1万5000の風呂なし4畳半に住んでて、で、私もその、ちょっとそのコント作家になるための少しこうスクールっていうんですかね、ちょっとそこに通うためにお金を貯めようと思って、その宗吉を頼って、宗吉の斜め向かいの1万5000の部屋に。
だそれまでは一応そのユニットバスぐらい
です。そうなんです、ユニットバスの。もういい生活をしてたんですけど
。でもやっぱりそこでやっぱお金を貯めてその学校に行きたいと。
はい。サッカー
に。
そうなんです。はい。そういうのはやってますね。
で、やはりそこでも母親のその国立大学を出ろと。
はい。
で、出る気はあったわけですね。
ありました。はい。一応あった。それが一応約束だったんで。はい。それは果たしたっていう。
卒業されて、はい。コントサッカーになるわけですね。
はい。
ああいうような会社に入るんですか。
あ、そうなんです。それもオフィス僕らという、好きなダウンタウンの番組の一番最後に出てくる会社に、あ、ここに入ればいいんだって。まあそのでぐらいしか調べない時点で放送作家に向いてないんですけど、ここだみたいに思い込んで入ったら、いやいや、コント書く人はいらないからっていう、いい番組、視聴率取れる番組考える人の場所だからっていうところで、あれ、あんなにコント書いてきたのにみたいになって、で、それはそこで、やりがいというか、なるほど、こういうテレビ的な面白いってことあるんだなと思ったんですけど、でも、その頃はやっぱりこう、自分が書いてきたこととか、なんか、ま、根拠のない自信がやっぱ、二十歳ぐらいの頃ってあったんで、どうしてもやりたいと思ってそこをやめて、自分で舞台に立って、自分で書いたものを披露するということに、高校のラグビー部の仲間を誘って、そいつは早稲田に行ってたんですけど、二人でコントやるようになったっていう。
で、自分が要するに舞台に立つ。
そうなんです、そこに。
そこが結局自己実現ができる。
そうなんです、それを選んだっていう、はい。
で、そっから浪曲に行く道は、まず浪曲っていうのは、リスナーの、皆さん、はい、そんなに馴染みないと思うんですね。
そうですね。そうですね。
しかし、かつて大衆娯楽の、まあ、キングですよね。
はい、王者と言われた、
ね。私のこう、浅い理解だと、まあ、東京には落語というものがあったんだけど、はい、あれはやっぱり江戸の文化で、
そうなんですね、
はい、はい。そこにこう、地方から労働者の人がいっぱい東京に来たときに、はい、やはり浪曲がこう、もっとこう、うん、親しみやすいというか、う
ん。なんかその人を選ばないっていうところが、
そういうことですね。
はい、ある気がしますね。
それで一時、まあ本当にね、銭湯でみんなうなってたって。
はい、みたいですね。手ぬぐいの、浪曲で言えば、じいちゃんが手ぬぐいのっけてうなってるっていう。
しかしそこに今、今というか、まあ現代。
そうなんですね。何が
起こるか。まあ若者が どういう、こう。
ま、あの、ギュッと言いますと、はい、その、ま、東京に出てきて、親しかった親友というか、幼馴染が役者になったりした影響があって、はいはい、生の舞台を、ま、付き合いで見に行ったりするようになって、はい、あ、芝居の世界面白い。しかも、小劇場の、ちょっと笑いにこだわったようなエッセンスが入ってる芝居。はいはい、うわ、このセンス面白いし、なんか自分が、こう、より、なんていうんですかね、こう、フィットするのは、こっちの笑いだったんだ、はい、性格的にも。っていうので、今度、演劇の、はい、小劇場の、ちょっと笑いという魅力に魅了されていって、で、そこで知り合った役者さん、大先輩なんですけども、その方の影響で、今度、落語っていうものを勧められて、はいはいはいはい、落語も変な話、その、いや、もっとダウンタウンとか、はい、いや、もう全然その落語、あんな商店とかじゃないから、みたいに、なんか思い込んでたのが、落語面白い、はいはい、てか、小三治師匠すごいみたいになって、はいはいはい、まあ、小三治師匠のちょっとおかげみたいに寄席通ったりなんかして、はいはい、で、さらにその方が、浪曲って知ってるって言われて、勧められて聞きに行って、それこそラグビーに出会った時じゃないんですけど、はいはい、いろんな見聞きしてきたものを、では、得られなかったような衝撃的な体験をして、そこで、新作の浪曲なら、ちょっと新しいことできるかもしれないっていう、それだけのこう、目論みというか、で飛び込んで、まあ、そこ飛び込むあたりがまたセンターなんですけど。
切り込んでた。今の、浅草のね。
浅草の木馬亭という、
ね、はい。あそこ、勇気いるでしょ若者が。
そうなんです。
あそこ、くずるもやっぱり一人じゃやっぱり、ね、あくまで誘ってもらって入って、いや、入った後もやっぱりカルチャーショックというか、もう初めて聞いた時やっぱりその情報が、全く予備知識なく入ったもんですから、はいはい、生の舞台に、はい。今だったら当たり前に使ってる、あの、テーブル掛けっていうところに立って公演する形とか、つ、はい、いたての向こうから三味線と曲師の、おっおっとかって掛け声が聞こえてくる。まあ、すべてがこう、もう、見たことがない、聞いたことがないもので、もう、情報処理ができなくて、ひたすらなんか、わーってなって帰ったっていうのがもう最初ですね。はい、2回目、3回目ぐらいからもうすぐに、はいはい、うわ、これはすごいっていう、そのすごい浪曲師の人の公演っていうのは、まあ、それこそ自分の好きだったお笑いとか、こういう世界とか、こういうセンスが好きとか、自分もまあセンスがあるなんて思ってた方なんですけど、そういったものをもう吹き飛ばして、その全く興味のなかった古典和芸の世界に引き込んでくれるっていうのが、もう一人にまあ和芸の力と、まあ浪曲で言えばやっぱ声の力、生で聞く声の力っていうのがすごいなっていう。 なるほど。で、まあ玉川福太郎さん。
はい。
これ大体落語家のストーリーでも、この弟子入りを願うときに緊張したり、
はい。緊張しました。
めちゃくちゃ緊張しました。
そこも私がこう、育児がない方なんで、日本浪曲協会に電話をかけて、はいはい、で、浪曲師になりたいんですけどっていうのを、そのしかも協会の目の前から電話して問い合わせて、で、一度いらっしゃったらなんて事務員の人に言われたんで、あ、実はもう目の前にいるんですって言って、あ、じゃあどうぞって言って入れてもらって、はい、で、誰に入りたいんだ、福太郎師匠です。あ、じゃあ紹介してやるよ。っていう段取りであったっていう、うん、はい、
割とすんなり、
あ、そうなんです、うちの師匠その当時ですでに5人の女の弟子を取ってたんですけど、はい、まあほぼ初めてのしかもまだ20代の男っていうので、はい、でまあある程度経緯は事務員の方から伝えてもらって、はい、その笑いが好きだったとか、はい、新作やりたいみたいなのをもうある程度伝えてもらった状態で一月後ぐらいにちょっとスケジュールが合わなくてあって、はい、ですからその時はもうなんか見定めてっていうよりはよく来たな、よく選んだな、頑張れっていう感じで、もう何も私のことをなんか面接するも何もなく、もう受け入れてくれたというのが、まあ、ありがたかったですね。
そういうケースもあるんですね、こう。
そうです。まあ、それはうちの師匠の人柄がやっぱ大きいのかなと思うんですけど。
ところが、これはまあよく知られた話ですけど、はい、その入門されて2ヶ月と、はいはい、もう数日後っていうか、
18日で。
2ヶ月18日後に、その師匠が亡くなるんですね。
はい、この事故で。はい、現実感がもうあまりになさすぎて、なんかどう受け止めていいやらというか、そこでじゃあどうしようとか続けよう続けないとか、そんなことも考えられないというか、自分で何かをこう、決めるも何も、なんか夢なんじゃないかぐらい、それこそうちの師匠、あ、もう花から、もう初日からしてっていうのは親子以上だからなって言ってもらって、もうそのつもりで私もこうなんか、一緒に接してたもんですから、その人が、あ、急に目の前から消えてしまうっていう事実が、まあ、今でもなんかちょっと半ば信じがたいんですけど、それはなんか信じられない出来事でしたね。
まあ、そういうことも、花に一番最初にこう、
そうなんです、はい。
で、これちょっとリスナーの方に、はい、なんて言うんですかね。玉川大福さんが、浪曲ってのはこういう芸能だっていう。
はい。はい。
どんな感じですかね、人。
ざっくり言いますと、落語の、本当親戚みたいなもんだと思っていただければいいんですけど、はい、落語家さんは、ご一挙さんこんにちは。おう、なんだ、誰かと思ったら、ハッツさんかい、あがんな、こう、 右向いて左向いて人物を演じ分けながら、はいはい、まあ主に会話で一つの話を語るのが、はい、落語で、登場人物は町人という人がほとんどですけど、まあその右向いて左向いて人物を演じるっていうのは同じで、で、浪曲の場合さらにそこに何が何まで何とやら、ちゃんちゃんちゃんって三味線曲師がいてさらにうなるという、ですから、三味線伴奏付き、こう和製、ミュージカルみたいな。まあ、人によっては、一人歌舞伎なんて言ってくれた人もいたんですが、まあ、その義太夫の要素みたいなもの入ったりとか、まあ、そういう感じでしょうかね。
テーマが自由っていうんですかね。
あ、そうですね。
もちろん、代々こう、はい、まあ、引き継がれてきた古典っていうのはあるんですけど、はいはい、何でもいいっていう
ところですか？何でもいいんです。主にやっぱ、忠臣蔵でも、侠客伝でも何でも、やっぱり、こう、義理人情を強調するようなお話が、どうしても、うなる歌うっていうのは、こう、感情をより盛り上げて、そこでぐっと笑わせるっていうより、ぐっとこう来て、ほろりとさせるようなのが、浪曲の、まあ、王道のパターンなんですけど、そうではなくて、広沢虎蔵っていう人みたいに、飲みねえ飲みねえ寿司を食いねえ寿司を、江戸っ子だってね、簡単飲まれよ、そうだってねえなんて、このやりとりだけもう20分くらいやってるような、バカバカしい浪曲もあれば、その昔から、例えば浪曲で天気予報をやったりとか、もう、うなれば何でもなるものかなという。
魅力あるんですよね。
はい、そう思います。そこが完全という。
自由なんだけど、もちろんその、三味線があって、はい、ある程度の形式があって、はい、もちろん、その芸としては、ね、こう伝承していく。はい、まあ、それこそ喉の使い方とか、そういうことは必ずあるんですけど、はい、そこを守っとけばもう自由だっていう。
だと思います。
スポーツに似てるんですよね。こうルールの枠があって、あとはもう、
時代に合わせてっていう。
自分で考えてやるんだっていう。
そうですね。
そこラグビーとも似てるなって、無理やりこじつけたわけじゃない
ですか。いやいやいや、私でもね、そう思いますね。
で、玉川大工さん、11月28日。
ありがとうございます。
新しい CD。
はい。
浪曲玉川大福の世界。
はい。
古典編と新作編。
はい。
こう、まあ、2枚。
はい。
リリースされました。
はい。古典の方は、玉川一門のお家芸の、店舗水古典を始めて、ザ、まあ、浪曲っていうところの、それぞれ違うパターンの魅力を持った3席選びまして、まあ、もう1個の新作の方は、もともと私が新作を作りたくて入ったというところのものを4席入れてまして、それがどんな話かっていうと、全くこう、劇的なことが起こらない、地べたに座った、2人の現場仕事やってる上司と部下が、例えば、ただ、お弁当を食べてる。もうそれだけの話とか。
はい。いいですよね。これはいいです。
もうちょっと物語があると二人で銭湯に行くとか、それだけの。でもそれぐらいしか起こんない
っていうような。でもそこにちゃんと節があって、三味線があるって。ここがいいんですよね。
その結果的になんですけど、私もそんなに、こんな物語が起こらないものをうなるとどうなるかっていうのは、そこまで目論見があったわけではなくて、これは、自分がコントの時にやってた、その、ボソボソと喋ったりする世界観のものと、浪曲のうなり声を上げる、そのボソボソと対局のうわーっとこう声を張り上げるものとのそのギャップとかがいい意味でなんて言うんでしょうね、化学反応を起こしたというか、はい、
何も起こらないけど面白いっていうものを長い時間、
はい、そうですね、
難しいんですよね。
そうですね。
で、まあ芸能としても本来は難しいです。やっぱりここに私の勝手な意見ですけど、三味線があって、
あ、
その浪曲で型があるんで、
うんうん、
その中で一見地味な話がこう生き生きとしていくというか、
そうですね、
意味を持ってくるっていう、
はいはいはい、
これがいいんですよ。スポーツを書く仕事と似てるんですよね。
あ、
スポーツという枠の中で書くと、なんか地味な話がまたこう味が出てきたり、なんかそういう感じがしますね。幼少の頃からのそのコント作家の夢、はい、こういう形でこう来て、例えばこの曲というんですか、あれ、なんて作品に、
はい、
結局その反映されたというか、こう。
そうですね。
実現できてる、
うん。結果的に自分が新作を作る自分のセンスを全て注ぎ込むっていうものと、まあ、浪曲というこの伝統とが、まあ、自分がそんなこと狙ってたわけじゃないんですけど、こう、本当に合わさったっていう。ね、結構しかも、若い人だけとかでは全然なくて、地方の寄席なんかで行って、浪曲自体をもう初めて聞く、はい、久々に聞くみたいな、予備知識ないおじいちゃんおばあちゃんなんかでも、このおかずの交換でもうケラケラ笑ってくれたりするので、はいはい、あ、なんかこの世代を超えられるってこともなんか嬉しいなと思いましてね。
で、ここで、
はい。
この番組はラグビーの番組だったので
、はい、そうなんですね。すみません。
私は家訓は人に簡単に物を頼むなって思ったんですけど、どうしてもこれ、はい、何かラグビーからでちょっと、はい、喉を。
はい、わかりました。まあ、少し前にですね、実はラグビーを、こう、全然予備知識ないというか、知識がない人に、はい、こういう魅力的なものがあるんだよっていうのを、ちょっと一席うなったんで、30分くらいかけて、はいはい、で、その時に入れたちょっとエピソードというか、ちょっと入れさせていただきたいんですけど、あ、本当一節です。日本のやっぱラグビー場って、 まあ、海外に比べてなのかどうかわからないんですけど、私がなんか、まあ、映像とかで見る限り、こう、インゴールのところが、どうしても狭いところが多いような気がしていて、で、その、そこにこう、緑のシートというか人工芝のものをこう置いて、インゴールをこう、少しでも広くしようとしてるんですけど、ラグビーってあの、ご承知の通り、一つのトライをするためにもう、フォワードがもう汗水流して、バックスもパスをつないで、ものすごい苦労して、やっと飛び込める、そのインゴールってもう一番なんていうんですか、このゴールというか、一番暖かく迎えてもらいたいところが、そう、ペラペラのシートってどういうことだ、そこは、カフカで迎えてやれよとかってうなって
いやいやすみませんくだらなくて結局その観察が立体的になるんだよ、
はい、
いやいやだからこれ芸術って思った
いやいやそんな芸術なんだってとんでもないでも今あの映像で見ててもあのちゃんと広くっていうか私が昔見てたほどつるっと足が滑っちゃうようなシートはそんなもんないとは思いますけどね、
会場によってね違いますし、はい、あのワールドカップまたわざとこうちょっと狭くする。
あ、そうなんですか。
最近こう、でそれとはまだ今の話は別の話で、
あ
の本当に私たちも子供の頃から外国が広いなって思って、
そうですよね。もうあんなにでもそうか、広いと狭いとじゃあその戦略もちょっと変わりますよね。キックの、ああそうか、あ。なるほど。いやいや、
また次の新作で。
はい、はい、鳴らしていただきたいと思います。
先ほどこう、オンデマンドで、映像でラグビーご覧になって、はい、まあ、例えば来年ワールドカップ来ますけど、ちょっと見てみたいな。
いや、見てみたいですね。スーパーラグビーも今年は1試合だけ、あの、レベルズとの試合を、あの、秩父宮に見に行って、やっぱ、演芸やってて、生が一番ですって言ってるものが、やっぱり改めて、まあ、試合もやっぱ同じで生だよなって、思いましたね。いやー、興奮しました。
なんかね、ラグビー場で、やってほしいですね。
そうです。ハーフタイムの時に、私行った時、郷ひろみさんが、もう駆け回って、広いラグビー場も駆け回って全力で歌ってて、いや、それも逆に感動したんですけど、いや、もしうならせていただけるならね、うなりたいですね。
ぜひ、今でも、例えば新潟高校のラグビー部の連中とか、千葉大学の、一緒にこう、汗水流した。なんかこう、付き合いがあったり。
あります。新潟高校のラグビー部の仲間は、まあ、多くは新潟に帰ってるものが多いんですけど、ちょっと前も新潟で、それこそ映画館でトラさんの浪曲やるって会があったんですけど、そこにも何人もラグビー部の連中が来てくれたり、ラグビーを一緒にやったっていうのは、なんかこう、強い結びつきをなんか感じてしまうっていうのは。
それはあるんですよね。
ありますね。なんというか。
海外の酒場行ってやってたのかって言うとなんか盛り上がるんですよね。一瞬なんか嫌な思い出が痛かったこととか
そうそこでやっぱりなんか本当ラグビーしてた人ってなんかこうやっぱ紳士的な人が多いというか、なんかこう痛み分かってる人が多いというか、いい男が多いなって気が
しますね。その本格的なラグビーをテーマにした。
そうですね。いい話も。はい。
今後いわゆる、まあ、活動っていうんですか、ちょっと何かあったら。は
い、ありがとうございます。今まだ芸歴が12年目で、まだ未熟な段階なので、来年になればもっとうまくっていうのはあるんですけど、今、月にだいたい20日間ぐらいは、都内を中心にいろんなところで、公演をしてるので、今日でもちょっと聞いてくださって、興味持ってくださった方は、玉川大福で検索していただくと、ホームページとかに、スケジュールがざっと載ってますんで、あ、近くに来ることあるとか、あ、この日たまたま近くにいるとか、なんかそういうのがあれば、生で一度やっぱ足運んでいただけると、ぎゅっと、感じていただけるかなっていう。
直接聞くと。
そうですね。
かっこいいんですよね、なんつうか。実にかっこいいんですよ。
いや、ありがとうございます。そんなふうに言っていただけると。
今晩の。はい、ゲスト、浪曲師、新潟県立新潟高校、そして千葉大学でラグビー、
はい、
背番号12で、切れ込み、
はい、
次ぐ切れ込み。
はい。
玉川大福さんでした。本当ありがとうございました。
ありがとうございました。
今ここから、始まってゆく、繋がってゆく。
最初は、日の当たらない存在だった。
私の夢
が。だけど、今や世界が舞台となった。
一人じゃないあなたと輝き桜草。
リサイクルモア、ウィーキャン。西南商事はラグビー女子日本代表を応援しています。
誰一人上手い人にこびるようなこともなく、それぞれが勝負を挑む。これは五郎丸歩む が、このほど、まあ、発売されたベースボールマガジン社、ラグビーマガジンが編集した忘れたラグビー100年というムックがあるんですけれども、そこでのインタビューで学生時代を振り返ってこう語った言葉で、なかなか印象的なんですね。つまり、五郎丸は強豪高校から早稲田に入った。しかし周りは一般入試で入ったような部員がたくさんいると、その彼らのことを語ってるんですね。ラグビーのキャリアではかなり差があるし、例えば体格とかいろんな意味で違いは最初あるんですけれども、誰一人上手い人にこびるようなこともなかったと。で、それぞれが勝負を挑むんだと。それぞれがまずライバルに対してですね、まあ、目標の選手に対して勝負を挑んでいくと。それをずっと繰り返してきたのが、まあ、伝統なんだというような趣旨の発言ですね。これなかなか興味深い。五郎丸歩が言うところがいいですね、これ。さて、先月、まあ、お知らせした小説、北風。私が書いた小説ですけれども、プレゼントたくさんのご応募ありがとうございました。当選された方には近日発送させていただきます。この番組は放送の翌日オンデマンドとポッドキャストで配信します。来週のこの時間には再放送があります。それでは藤島大でした。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事の提供でお送りしました。